世界一早いアニサマ見る前特集。こちらは先月行われました、5月の29日の熱量と文字数運営費集金イベント公開収録ライブ、熱量と文字数より、足富慎吾先生リードで行われました足富記者によるアニサマ特集ということでございます。会場の皆様にはですね、足富先生直筆の、今のところ分かっているアーティスト名、3日分、コピーしたものが配布されましたので、そういったものが手元にある状態でのトークだと思って聞いてください。どうぞ。
どうもサンキュー達夫でーす。
どうも優しい雨松崎です。
よろしくお願いします。まあ、遊びですね、すでにですね、会場の全員に、プリント3枚からなる資料を配布しておりますが、これはどういうことなんでしょうか。
今回も、やらさせていただきます、アニメロサマーライブ2015見る前特集ためのですね、皆さんの手元にですね、これはないといけないだろうと思って、そのアニメロサマーライブ2015出演者リストをお配りしております。
はい、これ足富先生の手書きですね。
はい、
手がもう本当字が綺麗ですね。
ありがとうございます。
これ今のところ発表されているメンバーということで、
はい、5月29日現在発表されている全出演者
もしかしたらここから増えるかもしれないし、シークレットもいるかもしれない、
3ヶ月後の話ですね。
そうですね、はい、ホームページ見ると and more ってなってるんで、多分まだ、
ありますね。
はい、すみません、じゃあ、アニメロサマーライブというライブをご存知ない方に簡単に説明
します。そこから説明させてくれるんですね。
はい、日本最大級のアニソンの夏フェスという、ものでございまして、2005年から毎年夏に開催されているものでして、今回で11回目を迎えます。
ね、去年ちょうど10周年だったね。
で今回も、8月28日、29日、30日の3日間埼玉スーパーアリーナスタジアムモードで開催されるということで、
8月はもうオタク月間ですね、本当に。
そうですね、夏コミとかもあるので、で僕はこのアニメサマーライブというライブを見るために1年アニメオタクで行き
ました。どんなライフスタイルかというと、クールが始まるときには全てのアニソンの CD を借りて、全曲頭に入れていくとですね、
全部 iPod に入ってんの気が済まないん
ですよ。おかしい人だ、
これ本当にずっと聞いてるんですよ、足
止め。すごいよね。
去年もこういうアニメのサマーライブ2014見る前特集やらせていただきまして、これを聞いた人は、略してアニサマと言われてます。アニサマ見に行きたいなと思っていただければありがたいなと思って、去年やったんですが、ちょっと致命的なミスがありまして、
なんでしょう、
なんだ、
去年これ収録したのが7月だったんですよ。
いや別に致命的じゃないですよ、ね、
正直じゃない。もうチケット売り切れて後に取っちゃった。
なるほど、なるほど。
そう、これ聞いてもチケット買えねえじゃねえか、ことで発覚しましたんで、
はい、
今回はちゃんとまだチケット一般発売前なので、
なるほど、
まだ間に合う。
チケット一般発売いつなんですか。
あと例年通りだと6月頃になると思う。
6月頃、じゃあちょっと配信早めに巻かないとね、
これ
ね。
はい、じゃあ、簡単にですね、継承略で。
ちなみに黒柳の岡本さんはアニソンはどれくらい好きなんですか。どういう人が好き。
本当に流行りもので、はい、いいと思ったキャラキャラした曲を聴くくらいなので、
キャラソン。
キャラキャラした。
キャラキャラ
した。
いや、キャラソンというか本当にエンディングでそのキャラクターみんなが一緒に歌ってるような。
あ、なるほど。
そうなんです。
それを、家で聴くだけで、そのライブ行ったりとかは。
そうなんです。家で聴いてカラオケに行って一人で歌うっていう。
あ、寂しい人
だ。そうなんです。
まあでもじゃあ一番想定したいお客さんってことですよね。
そうですね、見たことない人にもぜひ見ていただきたいなという
か。はい、じゃあお願いします。
じゃあ簡単に3日間の全出演者を読み上げさせていただきます。
読み上げないだけ全員上げる。
まあ、はい、
そうですね。
8月28日金曜日、
はい、
アイドルマスター。
ありがとうございます。
もう分かんないこの関係性。お前はアイドルマスターなんだ。
ノフロムブレスフォー、井口優香、大石正義、キングクリームソーダ、黒崎真央、今夏美、鈴木好美、トラストリック、野水より、春菜瑠菜、バックオン、ミューズ、メロキュア、桃色クローバー Z、はい、リサ、レイ、
もう十分じゃない、
はい、以上17組41名ですね。
それから50音順ですね。
順です、
登場順というわけではない、はい、
あと何回目とか何年連続とか全部書いてくれてます、
はい、甲子園出場校なんです。8月29日土曜日が、はい、アイドルマスターシンデレラガーデン、
ありがとうございます。いやだ
から、アイリス、アオイエイブ、アオイショウタ、アンジェラ、今井あさみ、内田彩、カスタマイズ、川田真美、ガルリデリア、3年 E 組サマータン、スクリーンモード、スフィア、チョウチョ、七森中娯楽部、ファイル、宮野守、ミルキーホームズ、ワケシマカノン、以上19組55名
で、うわ
すげえな。
そして8月30日日曜日、綾野真っ白、ウェイクアップガールズ、内田真彩、大橋彩香、小倉優衣、小野賢章、カラビナ、グランロデオ、小松美香子、ザック、ジョースターズ、千原みのり、テサップル、トライセール、新田恵美、ファナ、ユイカオリ、ローダンセ、以上18組44名となっております。
うわもうだから140名ぐらいがもうすでに出てる感じですね。
はい、
これはこのアニソンを歌ってる人たちにとってどういうイベントなんですか、ね、やっぱ誉れなんですかね。
やっぱりその日本最大級と言われるアニメソングのイベントと言われて、まあ日本最大級とかもう世界で一番、
そうだよね、まあ、確かにそう、何万人来るのこれ。
これ、埼玉スーパーアリーナスタジアムモードなので2万7000人ぐらいですね。
かける3日
かける3日か、
うわ、なかなかできないよね、そんなイベントね。
でもチケット速完しちゃうんです
ごい、
はい、
はい、でもあれだよ、見た後特集、斎藤 P がリツイートしてたよ、
はい、ありがたいことに、アニメロさんアライブの
プロデューサーさんが、今までで一番なんか良かったみたいな、はい、どんなアニ様の感想よりも良かった、
ただ3日間行ってただけなんです。3日間行っててこんなことありましたって
。、では見どころお願いしますよ。
じゃあちょっと8月28日の金曜日からちょっと見どころ、
1日目ですね、
1日ずつ見どころを語っていくの、
まず簡単にですけど、はい、まずやっぱりこの出演者が発表された瞬間、
はい、
えって驚きの声がいっぱい上がったのはやはり、はい、メロキュアが初出演、
結構うなずいてるお客さん、
そうですね、
はい、
う
ん、メンバーの岡崎律子さんがお亡くなりになってからは、まあ、もちろんライブ活動的なことはあまり見られることはなかったんです
が、うん、泣いちゃう。もうこの日大和なでしことか出るの分かんない。そういう感じ。
今回はその日向めぐみさんはもちろんボーカルとして参加で、はい、でクラノボンというバンドでされてるミトさん、ボーカルの、はい、とあと、西脇達也さんが、サポートメンバーとして入って、メロキュア名義で出演されて、
すごいんだ、レジェンドみたいなね。
7月に確か、ベストアルバムがリリースされる
とい、はい、うタイミングで、
はい、そして初日といえばアイドルマスターがやっぱり強いですね、
はい、強いですね、
強いですね。
そのお前の公式感なんだ。よくわかんねえ。今年のアイマスターどういったところが見どころなんですか、松崎さん。
今年はですね、まず、アイドル、まあ、これちょっと、まあ、後で多分話すことになるのかなと思うんですけども、はい、1日目にアイドルマスターで、2日目にアイドルマスターシンデレラガールズって分かれてるんですね。はい、
そうです。
これ、去年は、アイドルマスターとアイドルマスターシンデレラガールズ、アイドルマスターミリオンライブという3団体が一緒になってまして、
はい、同じ日に出演した
んですね。で、その前の年は、アイドルマスターミリオンスターズという、ナムコプロとミリオンの、が一緒の
一緒の、はい、
で、シンデレラガールズがまた別の
日、もうどうでもいいわ。
なったので、まあ、今回そのシンデレラガールズのアニメを経て、じゃあそのアイドルマスターとして、じゃあここで何を歌うのかっていうところ
じゃないですか。ああ、なるほどね。そうです。確かに。
しかも今年はアイドルマスター稼働から10周年という年でもあるので、
そうです、
うん、は
い、あ、そういう意味でもね、
はい、
結構歴史的な回なんです、ね、
そうです。今年はアイマスにとっても結構歴史的な年なので、
はい、
これアイマスはやっぱり3団体という言い方するんですか、やっぱもう別の団体っていう考え方なの。
これはね、あのすごくあの宗派によって違うんですよ。
そこはちょっとまだアイマス特集の時に。
あ、はい、わかりました。
そしてなんといってもですね、あのもうアニメ業界どころか日本を巻き込んだヒット曲といえばということで、妖怪ウォッチの主題歌を歌うキングクリームソーダが初出演というところで、ね、平成の踊るポンポコリンになるかと言われているあの曲を、
ね、だから、はい、そうか、こういうのも入れてくるんだね。
そういうことで
BB クイーンズの後はキングなんだね。クイーンズ
の後はよく
できた話だよ。
で、すいません、あの秋のフロムブレスボーンのところに僕米印書いてる。
はい、米印は入ってます。
米印入って3年ぶり3回目とか
ね、はい、これはですね、あの過去、2回出てるんですけど、あの秋葉さんってブレス4という兄弟グループのメンバー1人なんですよ、うん、で、その他の3人も従えてブレ秋のウィズブレス4として過去2回出演してる
ウィズ、
うん、はい、今回は秋のフロムブレス4という
フロム、
その歌手の名義で出演されてるので、
だからあくまでブレス4の秋のです
っていうことです。なんで他のメンバーはおそらく出演しないものだと思いますけども、はい、それを踏まえての米印3年ぶり3回秋
代さんは3回で目ですよ、はい、
そうですね。
だから例えばアイマスから千早だけが歌うときは千早フロムアイドルマスター
みたいなことです
ね。
初日はあとはですね、ガンダムビルドファイターズの主題歌を担当しているバックオンが初出演だったり、
あー、はい、ガンダムビルドファイターズ面白いね、
泣いちゃいますね、
これは。で、泣きポイントが、
はい、で先日、ね、テレビ朝日の大型音楽番組に出演したことでも、知られているリサさんも今回出演されるという、うん、あと桃色クローバー Z がいたりとか、
ね、やっぱすごいね、
アイドルも強いですね、ここね。
初日だけでこんだけのボリュームです。
え、これいくら？
え、何が
チケット
代は8700円。
でも安い方か、そう考えたらね。
で、それで、はい、
し
んちゃんもいろいろと、あとやはり
このみちゃんすごいね。
そうですね、4年連続で4回目、デビューした年から。
いや、今もうアニソンといえばみたいなところもありますよ、鈴木このみさん。
はい、
うわ、すげえな、このみちゃん遠いとこ行っちゃったな。
かつてはね、
仕事時代から知ってるもんね。は
い、で、あと、多分こういうアニソンのライブとか行く人はセットリスト予想って大体すると思う。
セットリスト予想、まあ、何言いたのかなって、まあ、
はい、やっぱりアニソンはいろんなアーティストのファンの方が集まるので、やっぱ今現在放送してるアニメの曲とかの方が割と聞かれやすいのかなっていうところなので、今回その今夏美さんが初出演ですけども、今夏美さんは7月からスタートするアニメのオープニングテーマが決定してるので、おそらくその曲を披露される
だろう
と。あとレイさんも7月スタートのトラブルダークネス2期の主題歌を決定するので、おそらくそれを披露されるんじゃないかという、そういう予想もできるという。
すごいね、
ありがとうございます。はい、これは初日ですね。
ということはこの8月のアニサマに合わせて大体何月頃にどういうアニメがやるかみたいな情報も流れてくるわけ
ですね。そうですね、もう今ぐらいの時期から、7月新番組の主題歌情報って出てくると思うので、はい、皆さんご存知だと思うんですけど、仕事虎のオープニングが筋肉少女隊って
決まりました。すごいよね、
はい、頭らの筋肉少女隊ですから。
もしかしたらシークレットでとかもあるかもしれないよね、
はい、あ、これ時間大丈夫
です、どうぞ。
あ、いいですか、
はい、
では、次はですね、2日目、8月29日
29日、
先ほど松崎さんもおっしゃったアイドルマスターシンデレラガールズは、過去2回はもちろんソーシャルゲームのキャラクターたちとしての出演でしたが、今回はテレビアニメの放送を経ての出演になるので、
そうです、
何でしょう、ちょっと言い方が上からかもしれないですけど、一番脂が乗ってる時期という。
メンツ見て本気出したなって思います。
シンデレラプロジェクトほぼ全員揃って
る。そう、上坂すみれさん以外全員出てます。
すげえ。
はい、
上坂さんに何があったの？
上坂さんはすごい売れてます。
でも分かんない、なんかシークレットがあるかもしれない、
う
ん、
で、あと、こういうアニメサマーライブの僕の見どころの一つとして考えてるのがあって、この2日間に出演されている、宮野真織さんであったり、あと、川野真美さんであったりとか、ライブ活動を普段から積極的にされているアーティストの方だと、はい、生歌を聴ける機会って結構多かったりするんですけども、
はいはい、
この機会逃したらもう生歌聴けないんじゃないかなって人が、このアニサマで聴けたりするっていうのが醍醐味だったりするので、それの最たる例は多分僕3年 E 組様だと思います。テレビアニメ暗殺教室の主題歌を歌っている、出演声優さん
このメンバーはもう揃わないよね、
はい、
須崎さん両方で出るんだ。 そう、須崎は両方出てますね。
須崎って読みせずに。
うちの須崎みたいな言い
方するんだよね。須崎、僕も素人時代から知ってるんで。
あ、そっか。あ、そうだね。
はい、ボイスタって番組で一緒にやってたんで。
今回は主題歌を担当する3年 E 組歌たんというユニットとちょっとメンバーを変えて兄様仕様の3年 E 組様担当して出演。
なるほど、ね、
だからこれができるのも兄様だからですよ。
そうですね、確かにね。去年もだからあれですね、ほおずきの冷徹の声優さんがと扱わされたりとかして、
はい、地方のサタオールスターズ、
地方のサタオールスターズがやられまして、あと今回ですね、すみません、アイリスさんにどうしても触れさせていただいて、
足止めが見た瞬間泣くという、
はい、アイリスさんは2年ぶりの2回目、2013年に一度出演されてるんですけど、その時はプリティリズムレインボーライブの主題歌のセクションレインボーという曲、1曲の披露で終わったんですけど、
情報の出方が気持ち悪い
終わったんですけども、それから、ね、2014年、2015年と2年の時を経て、アイリスさんの中でも日本にとっても何か大きな出来事がありましたよね。そうです、プリパラです。
日本にとってもってまたこと
ばっかり。
デモクラシーがあった、
デモクラシーは大正以来の
、はい、ね、このアイリスさんで、しかも3月には劇場版も公開されたり、うん、あとアイリスさん自身も、4月5月と初めてのワンマンライブツアーを経ての出演となりますので、はい、僕は絶対泣くでしょう。
お前は知らんわ。まあでもアイリスさんもプリパラは背負ってますからね、今ね。
そうなんですね、子供たちの人気を背負ってるお姉さんたち、
そうだね、
これもありますね、うん、はい、あと僕一番、まあ、昔からファンだったので一番昔からファンだったので一番セットリストが予想、逆に予想できないっていうのがスフィア。
そうだよ、ここですよ、ここちょっと分かんないよね、セットリストね。
スフィアさんって割と点々と出演されてるんですよ。前一番最初が2010年で、うん、前が2013で、うん、今回2015
なるほど
なんですよ、うん、でスフィアさんってシングルの曲大体アニメ のタイアップついてるんですけど、はい、なんかちょっと外してくるんですよね。
へー、あ、毎回
この曲温存するんだみたいなところがあって、ただでもスニアさんに関しては7月からの新番組の主題歌が1曲決まっているということなので、おそらくその曲は披露されるでしょうが、うん、他の曲が開幕検討がつかなくて、ファンでも、うんうん、ここ何歌うのかなってすごい僕注目してる。
お前本当予想屋みたいな金取れるよ、
何声で喋るの、
何声で喋っても、はい、業者の人だもんね、
はい、喋り方は。あとこれは僕お仕事で一度ライブ拝見させていただいたことがあるんですけど、この人の生のライブをぜひ見ていただきたいっていうのは、ワケシマカノンさんのチェロを弾きながらの
演奏ですよね。
シンガーソングライターってやっぱギターを持ってたりとか、
確かにギターかピアノかどっちか、
ワケシマさんは体と同じぐらいの大きさのチェロを弾きながら歌われて
るんです。
はい、おそらく大ヒットアニメウィクロスの主題歌を披露していただけると思うんですけども、はい、あとはそうですね、やっぱ女性声優さんのソロアーティストとしての出演が目覚ましいのが今年は目立つところがあって、
岩井さん、OL、内田さん、
はい、この2日目だけでも、今井あさみさん、内田彩さん、パイルさんが、うん、出演されて、
パイルさん、
そうです、今井あさみさんはもう結構前からソロで活動されてますけど、今回初めて、
すごいね、意外だね、兄様としてソロで出るのは初めて、
初めて、ね、そうです、今現在だとプラスティックメモリーズのエンディングテーマ
が出演
されてますね、紹介されてましたけど、2日目もね、やっぱあと僕やっぱスクリーンモード大好きなんですよ。
猫耳モードじゃなくて、
いや違う、
懐かしいですね、
違う、
私のしもべってやつ、
もうあれ懐かしいんだよね。
そうそう、
年取ったな、
年取った、すごい、銀狐のエンディングテーマ、はい、学校ストーリーでデビューしまして、で、まあ、僕たち大好きなラブステージのテーマとか歌ってらっしゃいました、ね、はい、
大好きです、
はい、メンバーは田村ゆかりさんとかプロデュースもされている太田雅智さんという方とがギターで参加してて、あとボーカルのゆうさんというのは声優の林ゆうさんで、子役時代から数えると今年で芸歴27年です。
だからその情報何なんだろう、
大ベテランですよね、うん、はい、2日目はこういう人たちに注目してみて
やどんねえな
はい、ね、まだいっぱい喋ってる
から3日目、
はい、3日目8月30日ですね、はい、綾野真代さんご存知ですか皆さん、フェイトステイナイトの主題歌で今年 1月にデビューしまして、
すごいよね、う
ん、でこのアニメのサマーライブの記者会見があったのは3月なんです
よ。1月
デビュー1月デビュー3月にも出演が決まってたっていう、
すげえな、
とんでもない出演の仕方です
けど、
でこの人よりも早い人いたのかなって考えたら、うん、あのその2年前2013年あのデビューシングルが4月に出るのにもう3月に出演が決まってた上坂すみれって人
バケモンなんですか、上坂すみれはバケモンなんです、
待ってすごい政治の香りがしてくるんだ
これすみべ手サブロンに出てる、
そうです今回あの手探れ部活ものスピンオフ、
そっか
プルプルシャロンと遊ぼうの声優ユニット手サプルンがまさかの出演、
そうなんだよね、こっち全員出る、
こっちは、全員出ます、ボムコちゃんも含めて、
いやだ
ちょっと待ってデレマスファンとしてはどうなんですか、
いやあのでもあの手サプルは面白いんでいいです
面白いので
セーフ、
はい、
大丈夫です、
やはりその手サプルンのアニメ作品の世界観的にもやっぱバラエティ枠として取られがちだと思うんですけど、あのツイッターでですね、この、ひんや先輩役の明坂さとみさんがですね、あのアニメロサマーライブに出演するっていうのが決まった時に、うん、あの私昔からそのやっぱ歌を歌ったりする仕事、人前でライブしたりするのとかはやっぱ見ててすごいかっこいいな、自分でもやりたいなって思ってたけど、うん、これじゃないなこれじゃないな
面白い面白いね、
こういう形で出れるのは嬉しいけどこれじゃない確かにツイッターで言ってました、はい、そしてやっぱその美少女アニメファン待望の初出演枠としてはローダンセですね、金色モザイクの、出演声優さんたちの5人組ユニットが今回初出演ということで、はい、あとまあ声優さんでいうと小野賢章さんも1回連続で出演されてます、黒子のバスケのオープニングテーマもね、ございましたし、
3日目はその、はい、グランロデオ8年連続8回目とか、はい、千原みのり9年連続9回目とか、
ベテラン
で、はい、ベテランがもうトリオ、はい、3日目の最後を務めるんだぞみたいな、
はい、グランロデオの、ギターの飯塚さんは栗林みのりさんのサポートギターでもやらせられるので、
あらせられる
飯塚さんは11年連続
あ
初回から出てるっていうことになります、うん、あとやはりその今年最大、でも今年デビューで最大に注目されていた声優ユニットトライセールが生で見れます、
そうですね、
この日、はい、ついに出ましたよ
トライセール、
はい、もうちょっと方が
生でね、
はい、あのね本当にこれいいのか分かんないですけど、本当にアイドルマスターをあまり知らない人たちに、うん、もちょの話振ってもあんま誰も食いついてくれなくて
そうなんですよ、
朝倉さん、
すごい人がいる
んですよ、そうトライセールって天宮そらさんと夏川椎名さんと、朝倉桃さん、スビアが所属している、うん、ミュージックレインという事務所の2期生の3人なんですけども、この3人はいち早くそのアイドルマスターミリオンスターズのキャストに選ばれたことで、このモチョという朝倉さんなんですけど、この人の生態がまだあまり知られてないというか、
人間じゃないんじゃないか説があるよ
ね、ね、もちろん挙動にも注目していただきたい
ブログにも、ね、注目していただきたい、
はい、そして大橋彩香さんがソロとして初出演です、
すごいね、遠いとこ行っちゃったねまた
一緒の番組を
ねだったよニコ生で、すごいね、
そう今回ソロとして初出演、そして去年僕を流してくれたウェイクアップガールズも、
毎回泣いてるじゃん毎年泣いて
る
じゃん、
ね、は
い、
みんなで泣いてる、
ね、そうなんです、去年マイクトラブルがあったりとかしたら、
ああそう言ってたね、
もうなんかライブっぽいなっていうところもあったりとかして、はい、そしてやっぱジョースターズの出演がやっぱりでかいなと、男の血を逃げたいらしてくれる
こういうの入れてくるんだよね、
そうです
ね、黙って、
はい、ジョジョの奇妙な冒険の1部2部3部の主題歌を歌ってらっしゃった3人が今現在放送中のスターダストクルーセダーズの主題歌を歌ってらっしゃいますけども、その3人が、今回初出演です
、すごいな、
言ってますけどコウタさんって覆面歌手ですからね、
覆面歌手なの、
2013年のアニ様にシークレットで出演されたんですけど、その時もあくまで顔は見せない感じだったんで、はい、今回こう出演枠にあるということは今回お姿見せてくれるということ
お姿
ね、はい、
もうこれ岡本的にも結構足りるメンツが多いんだよ
ね、そうですね、グランドデオが何歌うのかなっていうこの
予想してきた、
いやでも黒バスの3期で、
はい、
さっき2回オープニング
歌ってた、
そうなんですよ、
前半クールと
そうなんですか、はい、どっち歌うのかなとか どっちも歌おうかなとか、
何曲、あるのかとかね。
あのグランロデオは生で見たことあるの？
はないですね。
どうなんですか生は。ちょっと教えてあげてよグランロデオの生の。
木曽さん超腰低いです。
スピーチングを聞きたい。人間性を聞いてるわけじゃない。
いややっぱりそのグランロデオさんって岸田さんと一緒に対バンライブみたいなのをやったことがあってまして、その時に綾小路翔さんからもグランロデオっていうのはやはりその日本のロック界に彗星のごとく現れた新星だと言わしめたぐらいの、もうロック界から見ても一目置かれるぐらいのステージング
ロックだね。
なんで木曽さんが、
はい、意外とこいないもんね。
そうなんですね。やっぱりそのまあ、今黒バズつながりでか分かんないですけど、まあ、黒バズの今エンディングテーマだったんでオールドコデックス、もうボーカルの達さんというのは声優の鈴木達久さんですけども、やっぱりその声優さんがなんか片手間になんか歌を歌う仕事をやってるみたいに思われるのがすごい嫌なんだと。俺はもう声優活動も音楽活動も本気でやってるっていうところを見せたいという気持ちがやはりあるので、やはりこのそうオールドコデックスさんもグランドデオさんも本気のロックをやってくれる人たちなので、
オールドコデックスはまだ発表とかはされてない。
そうなんです
よ、ね、
だからこれからちょっとサプライズワークがまたあるわけでしょ。
アンドモアに入るのか、
僕は入ってほしいんですけどね。
レジェンドもどうなのか。
でも、
はい、うん、これだって堀江さんも田村さんも入ってないじゃない。
そうなんですよ。
今年
ヤマトナデシコがあるんじゃないですか。
そんなことあるんですかね。そうですね、今年例年よく出てらっしゃった皆さんの名前はないので、
うん、
でも今回 のアニメさんはテーマがありまして、毎年テーマってあるんですけど、うん、今回ザ・ゲートという門です、
ね、門
っていうテーマが
あります。ブリッジの時もあったしね、
はい、うん、アニメソングの新たな扉を開くという、
ああちょっと若手みたいな、
はい、であるので、そういうところを言ったのかなっていう予想は僕の中ではあるんです。
なるほど。
あと余談ではあるんですけども、
はい、全部余談だよ。
よくぞ言ってくれな。
余談ではあるんですけども、アミノサウライブって毎年テーマ曲を書き下ろしてるんです
よ。あ、あれもあるね、
はい、今回もそのザ・ゲートに合わせて曲を畑明さん作詞で書き下ろしされてるんですけども、その曲はその出演アーティストも何組かがこう一緒に歌ってるんですけども、トラストリックって皆さんご存知ですかね。ボーカルって神田沙也加さんなんですよ。神田沙也加さんなんですけど、この曲のレコーディングの時に斎藤 P さんと神田さんが今回そのザ・ゲートでテーマですけど、ね、ゲート開けてらっしゃいますもんねみたいな会話があったらしい。で、いや私が開けてるの扉を開けてるんですけどっていう会話があったらしいです。
余談だわ。もう文字通りの余談だったわ。
余談中の余談でしたね。
綺麗な余談だった。
神田さん作品で、ね、声優アワード主演女優賞取ってますからね、うん、
そうだよね、
はい、うん、扉開けてですから、
はい、松崎的にはどこに注目ですか。
アイマスですね。
即答だよね。
いや本当にアイマスが、まあ、何を歌うんだろうなっていう、そのアニメも劇場版は去年やった。でも今年アイドルマスターとしては再放送しかやってないぞっていうところで何をやるのかなっていうのを考えて、まあ最初出た時とか2008年初めて出たのがアイマスなんですけど、そこはメドレーやったりとかなんですけど、それから以降はアイマスを知らない人にも分かりやすいようになるべく認知度の高い曲をなるべくやるようにしてるんですね。だから多分そのアニメ版の主題歌、最初の主題歌だったレディーと劇場版のまあメインの曲であるマスターピース、あとまあ主題歌、まあメインの主題歌であるアイドルマスターという曲の、まあ、3つで硬いのかなと思うんですけど、それじゃちょっと物足りねえなと思って。
あ、それありますね。
ちょっと自分の中で予想するときにサプライズ入れたいんですよ。で
なるほど。
そこでですね、
まさかアイマスの話してるときだけ国井さんになるよね。情報がすごい、情報密度が濃くなるよね。
え、僕国井さんみたいになっちゃってます。
失礼だな。失礼だな。そう、やっぱそうなんだ。この出演者にこの2015年なんかどういう動きがあったかっていうのを見ると、割とセットリストって予想しやすい
ところ
があったりとかして、例えばですけど、桃色クローバー Z 初日に、
はい、
桃色クローバー Z は今年ドラゴンボールの主題歌やりましたよね、
うん、
っていうところなんです。
ああなるほどね、
はい。で、ミューズ、
うん、
今年ラブライブの映画ありますよね、
うん、
じゃあ映画の主題歌歌うんじゃないか
なるほどなるほど、はい、あそういう予想予想やすごいね、
映画の挿入歌とかただしこのラブライブの映画の挿入歌はシングルで3枚出るらしいので、うん、どれかは分かんないです3枚って
俺気になるのはさ2日目のさ29日にマモ出るでしょ、は
い、マモ出ますマモ
これさでも他のメンバー見てみると基本女性アーティスト多いから
そう
割とこの日は男のお客さんが多いのかなっていうその中でのマモ人気
マモは男にも超絶人気あるし
大丈夫ですマモいいよね
そう大丈夫です
岡本さんはマモどうですか
マモ私今はあの高尾一筋なので、
そういうことじゃない。
そういうことじゃない。そういうこと。マモに目移りはできてないんです。
なるほどなるほど。
本当にすいません。
まあでも。宮野さんは、はい、あの男性人気がすごい高まってきてるからね
すごいな
むしろこう3日目じゃなくて2日目に出てるっていうところがちょっと胸熱ですね、
はいはい、この間優先であのあの今歌プリの主題歌で社員っていう曲のプロモーションビデオをこの間優先で見てすごいときめいちゃいました
乙女になっちゃ
った、ね、そうですね、はいまあ、本当ここからまたさらに追加出演者が発表されるとは
どの辺予想しますか将棋先生的に
あの具体的に誰って予想はしないようにしてるんですけど、うん、ちょっと可能性として高いなと思ってるのが、うんあのまあ、ちょっと何回も流してますけど桃色クローバー Z が初日にいるあの、うん、参戦してるんですが、うん、過去、3回あの大御所と共演してるんですよ、うん、アニメのサマーライブで、うん、
あなるほどねちょっと一つの見どころになってますからね、
はい、2011年は水木一郎さんで2013年は串田明さん で去年2014年は堀江光子さんと、うんだから初日に大御所が追加されるんじゃないかなって僕思ってるんです
誰レジェンド級の人
ディリングレジェンドですね生きる伝説みたいなそういう人が
串田明さんとかその辺なのかね
去年もう本当にラストの発表で堀江光子さん発表されたので、うん、今年ももしかしてあるんじゃないかなっていうの
はなるほどね、まあ、その辺の予想だから具体的な名前出さないけど予想ということで
具体的な名前出して外すとすぐ恥ずかしい
そうだねこれ
責任が取れない
そこは思いっきりあの外していこうよ
僕あまりにも有沢のことリツイートとかしすぎて関係者だと思われてる、ね、全然違いますから、ね、全く誰が出演するとかは全く
考えられないすごいファンって
ファンならすごいファン
でも一人ね俺のアイマスと一緒
そうだよね知らないで反公式みたいな
あのまあ、今回の、ね、このアニメのサマーライブ見る前特集でもし見てみたいなって方がいらっしゃいましたらチケット一般発売もまだありますので
岡本さんにはどこおすすめですか初見先生どこ見てほしい何日目見てほしい
やっぱ3日目ですかね
3日目のやっぱグランロイドさんが、まあ、間違いなく黒子のバスケの主題歌は披露してくださると思うので、まあ、だそういうのだったら小野賢章さんも黒子のバスケのオープニングテーマ、
あの今岡本さん聞いてるから
なるほど。なるほど。岡本は何も喋んない。
バランスが取れなさすぎてる。
なるほどね。いいですね。まあ小野賢章さんとかも出るんで、ちょっと楽しみですね。
はい、楽しみです。今年の夏も暑くなると思います。
いやーこんなに分かりやすい解説なかなか他に聞けないですね。どうですか松崎君後輩がこんなになっちゃってるけど。
あ問題ないと思います。通勤者的には問題ない。
はい、明日見慎吾先生どうもありがとうございました。はい、今日は休憩でございます。はい、
その資料あの。
熱量と文字数。
はい、そういったわけでいかがでしたでしょうか。おかげさまで、こちらの集計出ましてですね、まずオールナイトイベントで、運営費集金ライブともう堂々と銘打ったわけなんですが、どれくらいのお金が貯まったか計算が出ました。運営費集金ライブでの募金額の合計はですね、まずチケット売上と、会場飲食代、まあ、つまり地方の方でもね、チケット、買ってくださった方々大勢いました。
で、あとは実際ご来場くださった皆様が、まあ、飲み食いしていただいて、その合計値と、まあ、阿佐ヶ谷ロフトと、折半しましてね、折半といっても、まあ、パーセンテージ向こうの方が若干多いんですけれども、いただいたのが16万。そして皆様からの募金額が11万790円。計27万790円、集まりました。およそ27万円。つまりですね、一月2万円を消費しても、1年やっていける価格、が集まりました。おそらく、これだけあればなんとかなるんじゃないかなというふうに思っておりますが、なかなか、ちょっとね、まあ、編集にもかかる手間もありますし、メンバーのスケジュール揃えるのも、そしてどこで収録するかなどなどいろんな問題ありますけれども、なるべく魅力的なコンテンツにしていくべく、皆さんの大切に、皆さんのお金をね、大切に使いたいと思いますが、これライブ会場ではもう申し上げましたが、クラウドファウンディングなどにしなかった理由は、お金を出したんだからこういうことしろというような人を防ぐために、納得づくで、イベントに来た方のみの募金という形にさせていただきました。地方の方はね、応援していただいているのに本当に助かるんですけれども、そこまで不特定多数から募集するとね、またトラブルの元になってしまうというのもありますので、なるべくこうお金出したんだから、こういうことやってくれとかっていう人が、出ないように、で、なるべく伸び伸び、スポンサーではなく、これあくまで募金なので、まあ、本当にありがとうございますという形でね、まあ、お気に召さない回もあるかとは思うんですけれども、ただね、スポンサー、本当に大きいスポンサー一つ見つけたような感じでございます。非常に頼もしく感じます。考えてみれば、アニメをね、声優さんが語ったり、もう本当中の人が喋る声優さんの番組がいっぱいあったりだとか、まあ、あるいは監督さんが喋ったりとかね、制作陣が喋ったりだとか、あとプロモーションの番組っていうのはいっぱいあるんですけれども、本当にアニメコンテンツ、アニメが好きな人による、本当にアニメ語りだけに特化したバラエティ番組。まあ、他にないんだよね、よく考えてみたら。で、他にないのもそれはもうそのはずで、まあ、二次行き、そしてお試しを経てですね。まあ、要するに、やってんのが、僕らだけなんだよね。ちょっと芸人的なスキルで、まあ、バラエティに富んだね。まあ、若干濃い、そんなに、まあ、まあ、薄くはないオタクトークみたいなものの需要、それお金を払ってまで聞きたいという人が、まあ、多分いないんだろうね。なので地上波とかでは見られないんだとは思うんですが、まあこれ一つ我々ポッドキャストというメディアで作り上げてきた一つの文化だと私は思ってます。なのでアニメ界でちょっと運営ができなくなった、もう手放そうという時に、まあ僕が、いやそれはもったいないと思ってちょっと引き受けたのがこの、コンテンツなので、まあこれ今後も聞きたいと言ってくださる方がね、このような形でお金で協力してくれたということは非常に励みになりますし、ただですよ、1回目そんな集まったんだったら2回目別に募金しなくていいやとかなると、またちょっとね、今後の運営にも差し障りがありますので、くれぐれも言っておきますと、これ着服とかはできないシステムにしておきますのでね、私が運営いたしますので、まあ本当になんかこう有効に活用できればなと思ってます。ただいちいちこうやって使ったよなんていう会計までね公開するつもりはありませんので、事前にちょっとその点はご了承いただきたいなというふうに思ってます。まあとにかくそういうね株主ではありませんので、あくまで募金ですので、その文句の出ないスタイルというのをね、どのように構築するか、まあ、苦肉の策ではございましたが、ご理解いただきたいというふうに思いますし、募金いただいた会場にいらっしゃってくださった皆さん、本当にありがとうございます。本当に皆さんのね、もう本当にお金、大切なお金預かってますので、有効利用したいなというふうに思ってます。まあね、いろいろリニューアルしてホームページなども新しくできましたし、あとは音楽ね、ちょろっと後ろにかかってる音楽、まあこれも音のテイストなんかもね、調整してますが、こちらは金子真由美さんというね、 金子真由美さん、熱文字の公式アカウントの方では発表しておりますが、金子真由美さんというまあアーティストの方、なさってくる方がいらっしゃるんですけれども、その方をちょっと知り合う機会がありましてですね、まあそれだったらちょっと熱文字の音楽もやってもらおうかなと思ったらお引き受けいただいたというのもありますし、まあぜひぜひフォローしていただければななんて思うんですけれども、この金子さんのね、なんか続報とかも分かったら、なるべく皆さんにもね、発表していきたいなと思うんですけれども、意外とですね、この金子さんが映画の劇版とかですね、アイドルものの楽曲の作詞作曲もちょいちょいこう入り始めているということで、これ本当に今後楽しみな存在でもありますのでね、まあ、一つ、まあ、皆さんにも、で、どういう活動かっていうのは、まあ、徐々にお知らせしていきたいなと思いますけれども、そんな感じですかね。まあ、徐々に、皆さんの、思ってるような方向に行ければなと思ってますんで、楽しい放送、また、楽しみにしていただければと思います。今週は以上でございます。